サッカー選手ってどれだけ早く見れるかじゃん、やっぱり。
その中でまた線を引いていくっていう
感じなんですよね。線を引くっていう。だから星をたくさん知ってるということよりは、星と星の組み合わせが分かる方が楽しいじゃん。星座が分かる、うん、わあ星がいっぱいあるみたいなっていうよりさ、なんか言われてみたらもうみんなオリオン座は分かるわけだよ、
はい、
なんとなくオリオン座を見つけた時の喜びってあるよね。要するに知ってる星座が見つかるって、
うん、
北斗七星って見た時やっぱりおーおーって
なりますね。
おーおーって思うじゃん、
はい、
あれは線があるからだよ。だからプラネタリウム行ったらあの線引いてくるんだけど、だから子供の時なんかあれ空はもう線がついてると思っているんだと思ってたんだよね。プラネタリウムみたいにあれね、星がね多いとね、
見えるよ、
星が少ないと見えにく線が見えにくい。
まあまあそうですけどね、
田舎行ったら星がいっぱいあるからさ、こんだけあったら見えるよって、逆にあのオリオンの中にこんなにいっぱい星があるんだっていうのがいっぱいあるのよ、オリオンの中に、うん、横の3つじゃなくて縦の3つもあるから。
ありますね、
オリオンの下のところに縦の3つもある。それで、
はい、
あの対角線にあの同じ星の中でも明るいのと明るさに差があるよね。
ありますあります、はい、
これがね田舎行くとね星に明るさの差があるまで分かる、
うん、
で星の色もある。
あります、
色も赤いのと青いのと白いの、
はい、赤いのあります。
赤いの、
はい、あります、う
ん、あるんだよ。色も分かってくる、
はい、
で点滅してるのも分かる、星が点滅してるのも分かってくるっていう。でこれがやっぱり星座が楽しいっていうことでね。だから野球見に行ってる時っていうのは、ボールが例えばワンアウト、
うん、
一塁二塁、
うん
うん、でワンヒットですサヨナラみたいな時って、それがピッチャーが投げて内野ゴロになった時、そのボールがどう動くかは先に見てるよね。
643のダブル
プレー、643のダブルプレー先に見てるよね、
うん、
先に見てるのよ、もう先に見えてるのよ。おって立ち上がった瞬間、お客さんたちはみんなそのラインを投げるより先に見てるんだよ、うんうん、あーってだからなってるのよ、
うんうんうん、
まだ何も起こってないんだよ、うん、まだボールは転がっていってる、
うん、
でそのラインが見えているって、まあ、その通りになることもあり、うん、それが崩れることもありっていう、うん、だからイチローの凄さはそのアメリカ人が知っていたラインを崩していくっていうところ。
ああ、レーザービームですとかもそうですよね、
うん、
変形とかも、
うん、まずだから、あ、これはイチローは、あ、今ショートゴロだってアメリカ人が思ってアウトになった時に、
はい、
ライン上を見た時に、あれ、なんでイチローもうすでにここにいるのって、
うん、
もうバーンって通り抜けてるわけだよ。
抜けてますからね、そうですね、ショートゴロで、
うん、だから野球を見てる楽しさもあの見えないラインを、
うん、
ボールがこういくっていう、でそれが野球を知ってるっていうことだよね、
うん、
ラインがこう来るって、うんうん、今、外野フライが飛んだ時にタッチアップするのが直球で来るのか、途中で内野でカットされてボールが来るのかっていう、このやっぱりラインが見えてるとか、バックアップする時って、
うん、
ラインが見えてないと、
うん、
バックアップの位置が決まらないよね、というのがスポーツを見る時のっていうのがラインっていうことでね。それは、うん、そんなものは実際存在しないんだけど、
うん、
確実に見えているっていう、
うん、
これがプロの仕事でしょ、ね、サラリーマン根性じゃなくて、ラインが見えている、そのラインを見ていくことが仕事が面白くなるっていうことだし。
ということは、そのラインが見えて具体的に言うと、例えば仕事の指示が来ました、
うん、
それに対してこうやって返そうとか思ってる時に、うん、でもこう返すとあの人こう来るからなと、うん、でも一応こう返さないといつも怒られてるから、うん、こうは返すんだけど、うん、絶対にああやって来るから、
うん、
一応言われた瞬間にこれも用意しとこうとか、うん、でもこれも一緒に出しちゃいみたいなことが、うん、もう相手のやり取りの先が見えてれば、
うん、
いろいろできますよね、
うん、将棋だよね。将棋すごいでしょ、将棋の解説は、
うん、
将棋の解説は細かくこんなことなりながらやってるよね。あれはやっぱラインだよね、
うん、そうですね、線が見えてますよね、どんどん分岐していく
っていう、うん、で初めて将棋を習った人っていうのは、うん、一個行ったって言って、それで、あ、それ角で取られたみたいな、あらみたいなあらみたいな、それは角筋じゃん、
うん、
角筋っていうラインが存在するわけだよ。でもそこにはそれが分かってる人は見えてるんだけど、分からない人は目先にこれが取れたみたいなところで行っちゃうから、
はいはいはいはい、
その角筋に入ってるとか、自分の方の角筋を止められるとか、
うん
うん、つまりラインの潰し合いだよね。
そうか、将棋は上手い人は将棋盤にラインが見えてるんですね。
だからラインがどう動いていくかとか、うん、角が1個こっちへ動くだけでラインが1本ずれたりとかするわけだよ、
はいはい、あれ見えてるんですね、うん、特に、ね、よくびっくりします。
角に特に飛車はビビらないんだよ、角なんだよ、
う
ん、
角が斜めにいくんじゃないですか、うん、あれ結構見逃す、
見逃す、見逃す、
てか見逃すって言ってるレベルは低いんですけども、
だからこれが仕事なんだよ。だから仕事は垂直のラインはすごい見えやすいんだけど、
はい、
斜めのラインは見逃すんだよ。だから角ってすごいんだよ、うん、でも飛車と角だと角の方が一つ下なんだよね、
ちょい下
ですね、気分が、はい、気分が、はい、なんか飛車の方がみんな好きなんだけど、
はい
はい、うん、あの恐るべしは角だよ。だからこのやっぱり斜めのラインだよ、
うん
うん、金の弱さって斜めに戻れないな、
あ、後ろ斜めに戻れないですからね、
うん、これってすごい難しいのよ、
うん
うん、金ってあの強そうなんだけど、
うん
うん、も戻れないということは金がだいたい将棋で攻めていくときにはね、金が攻めていくはない。
へえ。
銀、
あ、そうですか、あ、銀は斜めにいくらでも戻れます
ので、うん、戻れるから。ところが金って戻れない、斜めに戻れないんで、斜めに戻れないということはね、自分の駒とバッティングするんだよ。下に歩があったりして前から来られた時にもう避けきれない、
うんうん、
だから金は必ず守り側に張り付いておかないと、
うん、
斜めに戻らなくてもいいとこに糸を置く
ってことなので、あ、そうそうそう、一番手前とかですね、
うん、
はい、
自陣の守りの方に金と飛車がいるっていう、うんうん、
そうそう、でも角筋のラインが見えてる仕事の仕方とかってなんかこう、うん、かっこいいっていう
か、かっこいいんだよ。で角筋は角交換をしない限りは、角交換っていうのはね、
はい、
するかしないかって前半で決まるんだよ。急戦が好きな人、
急戦、
急戦とね、持久戦があるんでね、
あ、
早い勝負、じっくり構えて、はいはいはい、もうあの将棋でいうと100手以内で勝負を決めたいタイプと、あの150手ぐらいいくタイプと2通りあって、で急戦が好きな方はね、角交換来るから
、
でそれは両者の気持ちが合わないといけないね。
あ、そうですね、う
ん、あの、はい、角交換しませんかってパッて角道を開けて、
はい、
向こうはいいよ急戦で行くかみたいなことがあった時に相手は角を交換して、これで一気に急戦の模様を呈するわけです。 どっちか一人でも角交換を嫌がったら持久戦にならざるを得ない。
なるほど。
角を交換したらね、角筋が無限に存在するようになる。
そうですよね、そうですよね。
ところが交換しないと角筋っていうのは必ず盤の半分しかないんだよ、だって ラインがあるわけだから。
あ、もうそうですよね。
今角がいるところの格子状の線しかないから、だから角が絶対角筋になってない状態のところが半分は生まれる。盤を見るだけで、これはここは角筋か角筋じゃないか、角なんか見なくても感覚的に体に入って
る、うん、
無限に。だって通常桂馬を交換しないときに桂馬がここに来るっていうのは絶対ないっていうのはあるわけで、桂馬が行くところって本当に桂馬って2回しか、2回とか、まあ3回しか行けないわけだ。
そうですね、はい、
ならずであったとしても3回もしか
行けない。そうですね、
うん、だからここって誰々がよく通る道っていうのが、
うん、
基本的に決まってる、
うん、
序盤においてはない。で交換し始めたら札がぐちゃぐちゃになるから、
うんうんうん、
だから線で今度大事な 線は斜めの線だよね、
うん
うん、だから要はサッカーでつまんないのは横パスが長いとつまんないよね。
うん、
あれ横のパスだよね、
うんうんうん、
あ、飛車の横に飛車を使ってるみたいな、
はいはいはい、
面白くなるのはやっぱり
斜めに攻める、
斜めに攻めていく来るチームっていうのが強いよね。
うん、
だから2人のランナーがクロスしながら走ってるっていうところが、あれが角のラインだよね。
なるほど。
そうするとね、サラリーマンっていうのは本当はそれがチームとして働くとするならば、
はい、
後ろに飛車を構えながら構えてる歩は強いよね。強いわけじゃん、後ろに歩を構えてるわけだから、
はいはい、
うん、本当はあの大事なことはチームとして強くなるためには、
うん、
他の駒と連携していくラインを持ってるっていうのが、
うんうんうんうん、
自分が誰かを守り、自分も誰かに守られているライン上で、
うん、
必死で敵陣へ切り込んでいくっていう、
うん、
3つ共通してると思わない？なんか
ですね、
斜めのラインっていうのがどれだけ見えるかっていう、それが一言で言うと3つの話の共通じゃない。つまりこの3つの相談ごとにラインが 見えないラインが見えていって間に線がいっぱい引けているっていうのはなんか脳の中でシナプスが生まれてるみたいな感じ
だ。そうですね、新しいですね。しかも
それから例えば、なるちゃんは神保町で働いてたから、神保町の裏道は分かるよね。
はあ、はい、分かるでしょ、
うん、この裏道がどれだか分かってるからでしょ。要はそこでの地元の人間っていうのはここ通り抜けられるんだみたいな。銀座ってすごいよね、裏道。
ああ、確かに
銀座ってね、裏道すごいよ。あの恐ろしく抜けられるよ。
あのね、町を知ってるかどうかっていうのは、うん、やっぱりそのラインの話なんですけども、うん、昼飯食いに行くじゃないですか、うん、でじゃあカレー食いに行こうっつって、うん、行きながら何考えてるかっていうと、うん、カレー屋が入れなかった時に、
あ、次ね、どこに行くか、あ、ここいっぱいだった時
でどうするかっていうことと、うん、それからじゃあ京江戸でカレー行くけどカレーダメだったら、うん、次にカーマンに行って、うん、カーマンで見ようと、うん、カーマンもしダメだったとしたら、うん、その前にマルカっていううどん屋があるから、うん、そのうどん屋に入るっていう考えを持ちながら、うん、もしうどんが嫌だって誰か言い出したらその先の明暗まで行こうぐらいのことを考えながら手近の京江戸に行ってるわけですよ、
うんうん、
でそれはもう全部こう流れっていうか、
そうしないとさ、いっぱいだったらどうするどうするって一番嫌だよね、うん、どうしますみたいな、
うん、でそうなってからどうしましょうって言った時に、うん、じゃあ鎌に行こうっていうのってなんかね嫌なんですよ。
嫌だね、
うん、もう京江戸
なんか負けた感じがするよね。
そうそうそう、京江戸を目指すけど京江戸ダメだったらどこそこに行く、でそこがダメだったらどうするっていうところまで決めとくと、
うん、
すごいすんなり行くじゃないですか、
うん、5つ第5候補ぐらいまでのところ行った時に、あ、それいいねみたいな、第5候補がいいねって言ってたのに第1候補で吸って入れたみたいな時っていうのがなんかすごい贅沢した感じがあるよね。
確かに確かに、でもね、それは街を知ってるって本当そういうことだと思うんですよ。だから銀座の街にしろ、うん、要するにダメだった時に次にどうするかとかっていうことが、うん、もう全部頭の中で分かってる、
うん、なんかうーっとかと思って女の子となんかご飯食べに行く時にここが行こうって言ってそこだけじゃなくてそこがもしダメだったらここ行ってそこがもしダメだったらここ行ってって言って第5候補まで上げてでも1回目のところですって入れた時って5回デートしたのと同じなん
ですよ。そうですね。で、早くここ入れちゃったから、うん、コーヒーだけは第5候補に行かないみたいなこともできますからね、
うん、
それがあるとないとなると本当に行ってしまってたさあどうしようって言われた方ががっかりですよね、
うんうん、なんかその人に委ねられない感じがあるよね、
うん
うん、見えないラインがいっぱいあって安心して委ねていけるみたいなのが、うん、そしたらなんか最初の候補のところ混んでてほしいなみたいな気持ちぐらいで起こるよね。
少し出てきます、
うん、あちょっとあそれも迷うとこだよねって、うん、第2候補もちょっと惹かれるよねみたいなところがあってうん。でその第3候補ぐらいの店の前はすでに通って見てるみたいなさあるよね。
あります
ね。すでに第3候補のところは一応見ててあここはいつもより空いてたなみたいな、
うん、
確認しもってうん。どうするのが、これがお昼休みでもたってるやつって仕事できないな、
うん、サラリーマン根性、うん、でもサラリーマンって昼休みはちゃんとサラリーマン根性抜けてて、
うん、
この時間がない時にどれだけゆっくり食うかって、ね、頑張ると思うんですよ。
そうだな、
それできてるんですよ。それが仕事にできるかどうか
って、うん、そうか、あの小学生 の10分休憩っていうので野球までやってしまうっていう
そういうことありますよね、
うん、そういうことだな、ということでどうでしょうか。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
深いことがちゃんと出てくるからすごいよね。うん